こんばんは、土曜夜第2土曜の夜8時がやってまいりました。福田修山の開運フェスティバルの時間です。ということで今晩もよろしくお願いいたします。はい、まず、メンバーの紹介からいきましょうか。マジックワンズからアクア&ヨハンブラザーズ、どうもです。
どうも、
こんばんは、
はい、こんばんは。
その前に自己紹介忘れてました。開運伝道師の福田修山でございます。
はい、
すいません。
はい、
はい、いい声聞こえてますね、今日も元気な、うん、はい、南子さんこんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんは、
ね、今日はもうルミナリエマジックですね。
マジックすごいですね。
ね、本当、ね、うちの曲はね、はい、ルミナリエの開催地の本当近くにあるので、
近くすぎて困りましたね。
はい、うん、せやね、もうなんかすごくお祭りムードに包まれて幸せな気分で、
幸せいっぱいですよ、全然困ってないです、
ね、全然困ってないよ、はい、50メートル1時間ぐらいかけたとかそんな言わない
し、そんなことないですね。はい、今日はもう過去最高潮のギリギリさですよ、スタジオついてから、
ね、全然珍しかった本当に、
うん、焦ってますけれども正直
でもまあいいことですね、夏がね、はい、いいやかになるのはね、はい、本当にね、はい、うん、
なんかルミナリエ情報、
ルミナリエ情報、
ええ、あ、そうなんですか。
あ、そうですね、あのね、はい、今、5時から夜の10時まで行われているそうなんですけど、はいはい、クリスマスまでは今年は行われないそうです。で、日にちによって平日と土日とまた、最終日と時間が全て変わってきますので、はいは
い、
詳しくはルミナリエの
各自調べてくださいと、
はい、URL を見ていただいて、記入していただいて、あと、特集ルートなんかを調べていただけると、ね、本当にちょっと時間かかってしまうかと思うんで、
そうですね、
うん、ちょっと今日オペレーターの方に伺うとね、元町高架下を通ってくるとちょっといいかもしれないということです。
はい、道が空いていると、
うん、かなり空いてるそうです、うん、ね、私のみたいな目に合わないで、
目的地がある方は高架下を通れば、
う
ん、いろいろお店ありますからね、
そうよね、
三宮と元町の間は、ね、
うんうん、
あそこの高架下の楽しんで通って道も空いてると、
そうそうそうそう、そう、日頃空いてる店もめっちゃ栄えてるから、
なるほど、そうですね、
いらんこと言ったからね、
いい、
本当にね、はい、
そんな感じで年末の年の瀬ですよ、うん、
はい、
日々ね、もう忙しくなってるとは思うんですけれども、
そうですね、師匠が走る季節ですからね、
そうです、
うん、先生どうですか。
僕は本当にね、これはもうここ例年に見ない忙しさ
ですね。あら、はい、嬉しい悲鳴ですね。
感謝のありがとうございますということなんですけれども
ね、はい、ちょっとお痩せになられたようで、
ありがとうございます。
なんかね、お二人、アクア君とヨハン君も、はい、すごいなんかちょっと見ない間に大人っぽくなりましたね。
これがね、はい、もうね、うん、人を大人にする季節ですから、何があったのかは知らないですけれども、うん、何があったんですか、アクア君は。
いや、別にないですね。
あ、本当に、
はい、
ヨハンも
大学でものすごい忙しかったですね。
テスト終わったの、
はい、
テストはまだなんですけど。
そうですか、
やっぱすごかったですね、うん、
その忙しさが見た目を大人にしたと、
うん、なんかちょっと無理やり感あるけど、はい、大丈夫です。
アクアは特に何もなく、
言わへんだけど、歩いてやって、これぐらいの年の子は、うん、なんかあんねん、恋とかしてはんねん、分からないけどね、
いろいろね。ね、僕、うん、まあね、はい、いろんな年の越し方ってあると思うんですけれども、
はいはいはい、
僕がね、アクアぐらいの年の時にね、
うん、
どんな年の越し方したかというとね、
うん、アクア君何歳でしたっけ。
15です。
はい、その自分は、
僕当時サッカー部やったんですけれども、
あらあらあら、はいはい、
あのね、リフティングしながら年越したことあります。
たまにいらっしゃるよね、そういう方ね。
めっちゃガキいいでしょ。いろいろ
なんか年越す瞬間ちょっとジャンプとかして地上にんかったとかいう人絶対いた。
ボールは地上につけなかったぜみたいな。
まあ先生もそういう純粋な頃があ
ったんですよ。あったんですよ。はい。
うん。
はい、まあこんな感じで今度のね、はい、いい年越しに向けて、
そうですね、頑張りましょう。
うん、ということで始まります、福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー、はい、このコーナーはですね、ナレーターを全く目指していないアクアが意外とナレーターの才能があるということで、無理やりナレーターの道を極めさせられるというコーナーですね。
先生知ってた、このコーナー実はすごく人気。
いや実はね、たまにね感想のメールいただくんですけれども、
うんうん、
主に このコーナーですね。
そうよね、なんか私のこととか触れられないもん、先生仲間でもこのアナウンス学校の
あ、そうなんですか。
あの子は何者って。
あ、じゃあマジックワンズ関連で聞く以外の人も、うん、まさにアクアの声に注目をしているということです。しかも、うんうん、アナウンス学校の先生方が注目をしていると。
そうですね、別のコースとか
これはすごいぞ、う
ん、みんな聞いてくれてますよ
ね、
うん、
はい。
でもまあまあまあまあ本当にね、美濁音が、まあ、注意から始まって、はい、美濁音を極めるようなものと、
はい、
ちょっと難しいから美濁音の英語に行って、
うん、
でそこでねやっぱり英語のこの間ね、うん、あの先月僕は気づいたんですよ、
はい、
この男はセリフ回しだと、
はい
はい、変に文章をね一からこう一段落ごとに読んでいくよりも人の感情を言葉に乗せるのが
得意そうやね、
得意なんじゃないかと。
そうですよ ね、 ね、私もそれはそう思います、ね、うん、
でもそこをもうちょっと伸ばしていこうかと思いまして、はい、今日はねまあちょっとね僕が考えたっていうよりかは、うん、よくあるじゃないですか、芸人さんとかでこの甘いとか昔流行ったでしょ、
うん、今も流行ってるかもしれないよ、わかんないけど、
ああいう甘い言葉、うん、っていうのをね、ちょっとアクアに耳元で囁いてもらって、まあ、女性の方はちょっとイメージをこう膨らまして、こう耳元で囁かれてるかごとく聞いていただきたいと、うん、そういうちょっとクリスマスっぽい。
ヘッドホンめっちゃ当てますね、
今めっちゃ当てて聞いてください、はい、でね、ちょっとスピードワゴン、その甘い言葉っていうのがあれなんですけど、あれはちょっと掛け合いが大変なんで、
はい、
別の芸人さんの子、タイガーリーさんという方がちょっとあいるんです、はい、いらっしゃるんですけど、はい、その方のねちょっとコメントからちょっと拝借して、あかんちと言っていただきたいと思います、
はい、
ということで、まあ、まずは女性が耳元でささやかれたいセリフみたいなのね、そういうノリで、
うんうんうん、
まあ、軽く一発目いい声で言っていただきましょうか、
はい、
お願いします。
見つけた俺のシンデレラ、ラーメン醤油と味噌どっちが好き、俺はお前が好き。
なるほど、今微妙な空気が流れてますね、
はい
はい、
あ、はい
はい、これはどうなんでしょう、まあね、
うん、
そんな感じですよ、
ははは
は、はい、
はい、
難しいですねやっぱり。
ああ私ですか、めっちゃ先生私見てくるどうしよう、はい、
もう一回やろうか、
はい、お願いします。
同じの
打ち合わせがちょっと足りなかった、今日はルミナリエのせいで、
うん、はい、やめてルミナリエのせいにした、はい、みんな楽しんでね、今車乗って行ってはる人もいいのに
ね、
うん、
男性と女性がラーメン屋に入って、
はい、
メニューを見てこういう時にささやかれたらどうでしょうみたいなね。
ほんでもう一回言って、そうそう、3219、
どっから
ラーメンから、ラーメンから、
あー、うん、オッケーオ
ッケー、まあ、生の空気がバンバン
生の空気がいってますね、
うん、3219、
ラーメン醤油と味噌どっちが好き、俺はお前が好き。
こういうことですよ、こういうことですよ、
そうそう、
これをしたかったわけですよ、
うん、ラーメン屋の大将もびっくりですよね、
びっくりですよね、うん、こういうこと言われたらどうでしょうみたいな、こうね、こんな心を南さんにちょっと聞きたいなと。
そっか、
はい、
そっか、うん、
微妙やと
そんなことはないですよ、ただそうですね、うん、うちの番組すごく女性陣がね聞いていただいてるってことで、はい、多分ドキドキなさったんじゃないでしょうか。
もう一個あるんです、
はい、
で、まあ、ラーメンをねこう食べて、
うん、
まあ、また店を出てね、
うん、
2人仲良く道を歩いてますと、
はい、
そういう時にね、
うん、
ちょっと猫を見つけました、捨て、
は
あ、猫をちょっと見つけましたと、
捨て猫を、はい、
そんな時にね、アクアがこう捨て猫に駆け寄って言うんです、
はい、
じゃあそれではそこからアクアのセリフですね、
うん、
じゃあ言っていただきましょう、お願いします。
俺猫子わかるんだ、
にゃんにゃん、
なるほど、そっか、一緒に住みたいんだって、俺とあとお前と。
まあこういうことですよ、
うん、言った後のね、はい、アクア君の照れた顔が可愛かったね、
これねまだまだ15歳ですね、
はい、そうですね、
なりきれてない、
うん、でもやっぱりなんやろね、はい、関西人はちょっとゾクなんかちょっとね、
ああはいはいはいなるほど、そっちか、
うん、
今めっちゃアクア顔を自分で仰いでます、
うん、
ね、これはアクア考えてんね、自分でね、
ああはい、
ほんまに
ほんま誰が考えた、
うん、
僕
ですね。
ああ、
本当だ。
いやいや、あの人のやつをね。
あ、そうなの。はい、ああ、
はい、奪った感
じ。でもどうなんだろう。その場にいたら、はい、例えば今日ルミナリエとか行って、はい、帰りにラーメン食べて、ちょっとまだ帰りたくないなって時に、はい、一緒別々の家に住んではる人とかはね、はい、さりげなくそう言われたら、すごい嬉しいかもしれないです、
ね。かもしれないですね。うん、はい。
はい。
ありがとうございます。
ただちょっと私は。
ちょっと関西ではこれはちょっと直球すぎたと、もうちょっと練らないとダメですよ、それは、
うん、はい、でもあのね、あの朗読のコーナーということで、そう一応やっぱりセリフ回しは本当にお上手ですね。
あ、ほんまですか、
うん、あとでももうちょっとハキハキと喋っていただいて、
精進あるのみですね、うん、これはまた今日
ちょっと照れが出たよね、
あまりにも照れた、
うん、照れが出たわ、ちょっと
やっぱりこういうことを言うの恥ずかしい。
んー、なんか嫌な感じ、
うん、プライベートではあんまり使いたくない系統、
プライベートでこれ使ってる人はあんまりおらんとも思うけど、
なるほどね、あ、まあ、はい、そんな感じですね、まあ、はい、今日の階段を登っていっていただきたいと思います、
そうですね、
ということで、うん、アクアの開運朗読コーナーでした、
はい、
月刊週刊ダイジェストということで、
はい、
このコーナーは開運メールマガジン週刊週刊ダイジェストのラジオバージョン、
はい、
季節の開運法をご紹介いたします、
はい、
ということで、あの、まあ、師走、
そうですね、
はい、師匠も走るお忙しい時期ということで、はい、うん、年末に向けてね、年明けに向けて、うん、本当にラストスパートですよ、今年の締めくくりを良くすることで1年が良くいい思い出に変わると、
最後は肝心やからね、
最後は肝心です、はい、はい、ということでね、まあ、あの今年の開運法はさらに、まあ、今年ねよく幸せに締めれるように、はい、さらにねまた来年よりいい1年が迎えられるように、
そうですね、
まあ、年末年始の開運法を喋、
はい、
っていきたいと思います、
はい、取り入れてみてください、は
い、ということで、うん、まあ、あの何が一番ね、はい、この時期大事かというと、あの12月22日の冬至なんですよ、
冬至の日、
はい、はい、これはね本当に、まあ、太陽がね、まあ、日照時間が一番短くなる日ということで、
はい、
はい、なんて言うんでしょう、まあ、太陽のね誕生日っていう側面があるんですよ、
はあはあはあ、ほうほう、
ですんで、まあ、この日をね境に、1年のね抱負をこう自分の中に取り入れるというか、うん、決めるというかね、
うん、
翌年の健康を願ってですね、
うん、
まあ、願掛けをする日ということなんですけれども、
はいはい、願掛けをする日なんですね、
そうなんです、
はい、
ですからあのマジックワンズでは、まあ、毎月新月の日にですね、
はい、
あの新月のリクリエーションっていうのをね、
はい、
10個願い事をね紙に書きましょうってのやってるんですけれども、あのそれのね太陽バージョンということで1年に1回あるチャンス、月はね毎月こうあの、まあ、1回なくなってまた新しく生まれ変わる日がありますけれども、うんうん、それの太陽はまあ、一番短くなるのが冬至なんで、1年に1回あるチャンスなんで、うん、まあ、年間通した大きなねより大きな願いをこう託していっていただこうということで、
はい、
まあ、冬至のデクリエーションというイベントをねやってるんですけれども、
はい、
はい、あのそれが12月22日ということでですね、はい、はい、まあ、世間的にはゆず風呂、
うん、
ね、まあ、そういうこと、あとかぼちゃを食べたりとかですね、
うんうん、
まあ、かぼちゃはハロウィンでも食べるんですけれども、
うん、
まあ、この時期の、ね、健康になる食材ということで、
うん、
まあね、イベント通していろんなイベントに、まあ、季節が関わる限り、はい、取り入れていっていただきたい食材であるんですけれども、
中からね幸福を取り入れていただいて、
はい、そういうことですよね、うん、まあ無病息災を願う、まあ、両方ともね柚子もかぼちゃもそういうね、はい、ものは、効果がありますんで、
うん、
はい、
柚子はね、ま、使った後のね、側面だけ使うじゃないですか、
柚子って、はいはいはい
はい、あれなくなったやつを、100均の、うん、ネットあるでしょ、
はいはいはい、
あの中に入れて、うん、使った後の、うん、後のやつをね、うん、入れてお風呂の中に入れておくと、ゆず風呂になるんですって、
はい、うん、はいはいはいはい、
ぜひやってみてください、
はい、やってみてください、
はい、
そんな感じですね、うん、まあ、ゆず風呂はね本当にお風呂屋さんとかでも普通に入れたりしてますからね、
そうですね、ゆず、はい、ね、とかぼちゃで
いい香りなんでね、うん、やっていただきたいです、
はい、
本当に、はい、まあ、この時期そしてねクリスマス12月25日、
そうです ね、 ね、もういよいよですね、
いよいよですね、
この間クリスマスやったのにね、
あっという間です、
うん、はい、
はい、数年前は僕はここにクリスマスの時はねトナカイの格好で
仮装してたよね、はい、あの前のアシスタントの方と、
前
の
前
の、うん、
まあ、本当に早いものですよ、まあ、本当メリークリスマスということで、
はい、はい、お世話になってます皆様
ということで、はい、あのまあ、クリスマスももともとはその太陽のお祝いという意味が込められてました。
太陽のお祝いの日だったんですか。
はい、
あ、
まあ、あのいろんなね、こうキリスト教がヨーロッパに広まっていく中でいろんなね、はい、土地の習慣をもう一緒にしちゃってるんで、もともとは決してイエスキリストの誕生日ではなかったんですけど。
あら、そうなんですか、はい、それはちょっと初耳ですね。
あ、本当ですか、う
ん、はい、
なんですよ、あの、うん、ケルトの方のね、
はい、
そういう太陽のお祭りの習慣をキリスト教の中に一緒に仲良く取り入れることによってクリスマスというイベントができました、
は
い、結局はそのあの、まあ、特にね、
はい、
あの北の 方になると、
はい、
日本よりかはもっともっと太陽の日照時間というのは短くなりますから、うんうん、この時期はね、
うんうん、
はい、より太陽のね、これから長くなるっていう日は、
うん、
あの大事にする習慣がやっぱり日本より強い方ですね。そういうのでね、
うん、
あの自然の中の何でしょう、こう回転を自分の生活の中に入れてより幸せな人生を作っていくということですね、
はい
はいはい、まあ、本当に、ね、そういうことと健康の、ね、願いを食べ物とかね、そういうの取り入れてやっていこうっていうのが大事な日なんで、
はい
はい、まあ、2月22日一つの節目としてね、はい、大事にしてい
ただければ。12月22日、はい、
そうです。そして、大晦日ですね、
うん、
あのこれはもう1年の、あの締めくくりなので、
うん、
まあ、大払いっていうイベントがあります。
大払い、まあ、
はい、まあ、神社仏閣とかだと、うん、まあ、仏さんとかの大きなすすとかを払ったり、
はい、
大掃除の日でもありますからね、
うん、
そういう感じで1年のね、汚れとかを払うっていうことでですね、
うん、全ての汚れをね、
そうですそうです、
取り除いていただくと、はい、それが来年へいい新年を迎えるための縁起担ぎにもなるんでしょうね、
はい、
はい、
逆に1月1日は掃除をしちゃダメなんです。
私いつも1日にやるわ
今年は来年はやめてください、
うん、あ、そう、
はい、
あ、どうして。
これはあのね、うん、もうこれから、まあ、新しい運を取り入れたと、
はい、
1月1日に入ってきたと、それを出すことになっちゃうんですよ、う
ん、あ、
だから、まあ、悪いのを去るのは年末までで、取り入れた日はもう置いておく、
うん、でも皆さん忙しいからね、例えば31日お掃除間に合わなかったらもうせんへん方がマシ、
あの間に合わなかったら2日からしてください、
うん、あ、2日から、
はい、
はい、分かりました。
そういうことです、
うん、
と同時にお風呂も、控えめに、控えめにというか、
ね、は
い、
毎年おっしゃってますよね。
毎年言ってます、
うん、
まあ、お風呂とあの、まあ、体の掃除がお風呂になるんで、まあ、一緒と捉えていただいて、
はい、
結構なんですけれども、もう本当にね、今年は特にね、あのお風呂にはあの入らず、12月31日のうちに入って、
うん、びっくりした、すっごい入らへん、お風呂のと思った12月31日の除夜の鐘を聞くまでにお風呂入ってください と、はい、
で1月1日が明けて2日になって寝る前に入れば、
うん、
まあ、1日24時間空ければ、ね、入らない日があっても大丈夫じゃないかな、はい、ですね、毎日入ったことにもできるかなという気はしますね、はい、まあ、そういうことを気をつけつつですね、あの2010年を迎えていただこうということですね、うん、はい、あとはですね、次になってくると、大事なのが1月7日、これが
1月7日、
はい、神実の節句で、
はい、
春の七草なんですよ。
はー、はい、有名ですね、
はい、
うん、
まあ、あの正月年末年始でちょっと疲れた胃腸を休めましょうということで、はい、うん、ね、まあ、セリとかナズナとかああいうね、薬草系のね、うん、おとなしい食材を、胃腸に優しい食材を食べることで、
うん、
はい、体を、ね、きれいにして、
うん、
体を休めて、
うん、
またね一年元気よく過ごせるように、
はいはいはい、
ね、こう体を大事にする日ということで、
うん、
捉えていっていただきたいと思いますね、
うんうん、
はい、まあ、そんな感じで次の放送日が10日なんで、まあ、とりあえずは10日まで の、 その大事な日っていうのはそういう感じですね、はい、まあ、正月に普通に初詣であったりとか、
はい、
まあ、そういうのはもう恒例として、
はい、
習慣として行ってほしいんですけれども、はい、はい、
やっぱりあれですね、うん、昔から先生いつもおっしゃってるのは、
はい、
昔から言い伝えられる古いことっていうのは、
はいはい、
やはり伝えていくとそれが自分の運気の 向上にもすごく高まるんです ね、
うん、あのね、おせち料理とかでもね、伝統的なやつっていうのは一個一個意味があるみたいでね、
うん、そうですね、うん、
くわいが芽が出るだとか、
はいはい、ありますね、レンコンは見通しがよくとかありますよね、
一個一個意味があるみたいな、
ね、そういう芸能人の方とかでも、うん、鹿島さんとかでもね、はい、演技担ぎのために絶対にするっていう風に、それが風水とかにも役立つんですね。
そうですね、うん、結構取り入れられてますんで
勉強になります、
はいはい、まあ、その辺をね、はい、注視して、まあ、とにかくお風呂に入らないと、お風呂と掃除を1月1日はしないということで、はい、まあ、そこをまず押さえていただこうということで、う
ん、はいはいはい、
ということで月刊集団ダイジェストのコーナーでした。
はい、
月々占いのコーナー、
はい、
月々占いとは月の満ち欠けにのっとった、新月から新月までの1ヶ月間をその人の生まれ月で占った開運の道しるべなのです、
はい
はい、今月の月々占いは12月16日の新月から1月15日の新月までの運勢です。
はい、早速行ってみましょう。1月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運三角、金運が三角、健康運が三角、すべてが三角です。
はい、1月生まれの方はですね、水の中でですね、龍が天に昇る時を待っているのいるような状態です、将来の飛躍は約束されています。
はい、もうジャンプする前のやつですね。
うん、2月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運が丸、金運が三角、健康運が丸です。
はい、2月生まれの方はですね、毎日の雑事を気軽に こなしていきましょう。
はい、
こなしていきましょう。
はい、3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が丸、金運が三角、健康運が丸です。
はい、3月生まれの方はですね、芸術や、学業、精神的なことを、行うと吉です。
はあ、
はい、右脳的なやつですね、うん、
4月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべてが三角です。
はい、4月生まれの方はですね、複雑な、環境から身を引き、実力アップに集中するときです。
タイガーアイとか集中できます。
はい、5月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運が丸、金運が三角、健康運が丸です。
はい、5月生まれの方はですね、原因は身近にありますので、まずはそれを解消してください。
はい、東大元暮らしですね、
うん、6月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運が丸、金運が丸、健康運が三角です。
はい、6月生まれの方はですね、仲間との輪が大切な時です。協調性が大事です、
みんな仲良くしましょう。
7月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運が三角、金運が丸、健康運が三角です。
はい、7月生まれの方はですね、誰と組むかが大事な時ですね。人を見極めてください、
はい、もうよく考えてください。
8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべてが三角です。
はい、8月生まれの方はですね、下手に動くよりかは内面の充実に時間を割いてください、
内面を大切にしてください。
9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が丸、金運が三角、健康運が丸です。
はい、9月生まれの方はですね、目上の人やとか上司とかね、そういう上からの人の言うことに従うことが大切です、
はい、先生の言うことでもちゃんと聞きましょう。
10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が丸、金運が三角、健康運が丸です。
はい、10月生まれの方はですね、上昇が強い時ですので、まあ、もう本当にこのチャンスを生かして大きく伸びましょう、
もうタケノコのように伸びてください。
11月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運が丸、金運が丸、健康運が三角です。
はい、11月生まれの方はですね、人付き合いを大切に、聞き上手になることが大切です。
はい、聞き上手になりましょう。
12月生まれの人、恋愛運が丸、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、12月生まれの方はですね、心と脳に栄養を与えてください、この時の蓄えが後々大事になってきます。
ブドウ糖とか脳に良さげですね、
ということでね、
ねえ、はい、今回あれだね、花丸出てこなかった
です、出てこなかったですね。全体的に意外とね、これあの良くない、
良くないというか、待ての人が多かった
ね。待ての人が多いんですよ、
あのちょっとね、
はい、
うん、
意外や意外ね、もう何を意味しているかというと、
うん、
もう浮かれるなと、やっぱり
年末って忘年会とかさ、はい、クリスマスとかあるからさ、
はい、
ちょっと事故とかね怖いことも起きすぎやから、はい、先生なりの暗示これは
そういうことなんです、
はい、気をつけてくださいっていうことですね、
そういうことですね、
うん、
はい、最小限用心深く出席して、うん、まああの何でしょう むしろねこの当時のディクリエーションとかをね真面目に行うことによって
そうですね、
おとなしく来年を、ね、充実するように今のうちにこう蓄えておきましょうと、
とりあえず12月31日まではデトックスしていただいて、はい、お部屋も心も
そうですね、
ちょっと待っていただいて、はい、1月からちょっと活動開始的な感じかもしれないですね、
そうですね、うん、あの2010年はですね
2010年、はい、はい、
変化と浄化の年ということで、
変化と浄化の年、まあ、なんかいい年ね、
そうですね、うん、ただねあの変化っていうのはもちろんね、うん、プラス変化とマイナス変化がありますので、
は
あ
は
あ、プラス変化できるように日々の行い、
赤い方に変化なのかもしれない、
そうなんです、はい、
うんうんうん、
ですからねこのここのラジオで言ってることを大事に心に留めて行動していけば、
は
い、
うん、
間違いなく
あれですね、はい、インターネットからも聞けるようになってるんで、はい、58回ぐらいは聞いていただきたいね、
はい、そうですね、
うん、
あとね浄化に関しては、はい、まあ、1月1日は浄化しないでくださいということなんですけれども、
はい、
2日目以降からはね、
はい、
もうどんどんしていただいてですね、
2日目以降からは全然大丈夫ですよ皆さん、はい、あのお掃除もちゃんと休まずにしましょう、私もします、
はい、まああのね、はい、これも変化と一緒でね、
うん、
汚れを落として美しく生きるのか、
うん、
自分が汚れとなって洗い流されるのか、
うんうん、
これも運命の分かれ目の年になりますんで、
そうですよね、
汚れを落として美しく生きる側の人になっていただきたいと、う
ん、先生そんな年やった今年は、
美しく生きました、
美しく生きました、
はい、
赤くんがすごい黙ってる、なんやろすごい気になる、
うん、そうですね、
うん、
何なんでしょう、
まあ、
若さゆえのね
姫事がございますよね、
あるんでしょう、
本当に、はい、私は2009年もなんかね仕事仕事言って終わってたような気がしますんで、2010年、はい、変わる私を皆さん見ててください、
見ていきましょう、観察していきましょう、
興味なさそ う,
い,
うい
やいや、うん、もうバッチリ、南横の年になりますんで、
ね、でも長くねお付き合いさせていただいて嬉しいですね、今年も無事にリスナーの皆さんと一緒に年越せる、ね、
感謝感謝です、うん、ありがとうございます、はい、本当に、こんな感じです、
うん、
はい、今年も締めに入りましょうか、
はい、
はい、
最後のお仕事ね、
今日お話した内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズホームページで見ることができます、はい、開運フェスティバルと検索かけてください、
はい、
次の放送は1月10日の午後8時からです、
はい、
来年は皆さんがもっともっと開運していることを祈っております、
うん、
それではまた来月第2土曜にお会いしましょう、福田修さんの
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。
良いお年を。
良いお年を。